ムのラジオ。
はい、皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB サンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さて今日はどんなお話になるやらどう脱線するやらハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。じゃあリオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタングホテルリオです。
はい、久々のタマさんどうぞ。
はい、ありがとうございます。ジュリエットシアラー3ケベックブラボーパパ JS3QBP 神戸のタマです。
はい、ディレクターどうぞ。はい、
ジュリエットアルファ1ウイスキータンゴスカー J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、アマチュア無線の、ね、はい、ラジオということで、ね、ニュースです。ニュースの時間じゃなくて、
はい、
初っ端から行きましょうということで、これも、ね、ハムライフ .jp の方に、ね、載ってたものなんですけども、はい、4月4日から全13回予定ということで、ね、神奈川県のコミュニティ局 FM カオン、はい、毎週土曜日夜にラジオの話、はい、ハムの仲間たちということで、ね、放送中ということで、
はい、4月の4日からもあるのでね、
土曜日の21時からですね、はい、9時から30分間だそうですけどもね、はいはい、やってらっしゃるということで、ね、神奈川県の県央地域をカバーするコミュニティ FM 局、はい、FM カオン、海老名 FM 放送株式会社、はい、JOZZ3BWFM84.2 メガヘルツ 15W ぐらいの 84.2 とよく聞きますね。
確か QRL さんとか、
はい、そうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそ
うそうそう
そう2015年4月4日から毎週土曜日の21時間30分間アマチュア無線番組ラジオのお話、ハムの仲間たちを放送していると、はい、毎回移動運用 QSL カードについてなどのワンテーマを求め設けて FM 館アマチュア無線クラブ JQ1ZGH ですね、このメンバーが楽しく解説してるということですね。はい、一応ね、一応13回ということでね、はい、一応区切って、放送されてますんで、6月27日までですね。
そうですね、もうこの放送が、はい、行われた時は半分ぐらい終わっちゃってるんですけど、
そうですよね、
はい、
うん、
こちらも電波で聞ける範囲が狭いので、
そうですね、
あれですよね、うん、サイマルラジオで
聞けますよね、
聞いていただければと思います。
一応13回ね、全部テーマも決めてね、やってらっしゃってね、でなんとなんとね、はい、ジュニアハムの方もね出てらっしゃるんですよね。
はい、いいですね、
はい、もうハムクラブでね、一生懸命皆さんでね、番組をお作りになってるみたいなんでね、ぜひぜひ聞いてくださいということですね。
はい、
はい、それとね、この FM カオンの、ことなんですけども、はい、FM カオンの、ね、社会貢献についてね、はい、CQ 紙の去年の11月号ですかね、
はい、そうです、
2014年の11月号の41ページに、ね、はい、載ってるそうなんで、ね、ちょっと古い、
そうですね、もし手元にあったら見ていただければと思うんですけどね、
はい、ですね、はい、はい、から選手はね、はい、ハムフェアに行こうということでね、言ってたから、すっかり忘れてましたけどね、5月の半ば、14日、17日に、デイトンハムペンション
なんですよ、ね、そうなんです、今ちょうどこう、
真っ盛りというか、
真っ盛りというか、もう終わりにですね、
終わりです
ね、吉原さん、全部、ハムフェア出る言ったんちゃうんですかね、
出店、
ちょっとアメリカやな、
アメリカ、
ブース安いですよ、
ついにアメリカ、看板かけてましたよ、ジャパニーズオンリーって書いておかな
きゃ
いけないですよ。
日本語だけ
で。
このデートはね、1952年からやってるそうでね、はい、63年目ですかね、
すごいですね、
すごい長いですよね、
長い歴史ですね、
うん、で大体ね、このね、世界中でもね、このハムペンションに向けて新製品が出るというのがありますからね、もうすぐ、開催中ですけどね、はい、新製品が出てるんちゃうかなと、ちょっと
そうです、ね、
収録の関係でね、はい、まだ始まって
ない、そうなんですよ、まだちょっと、
情報集めましょう、
情報入手できないんでね、
はい、はい、ということです、はい、はい、ではね、来年は出店という、はい、ということで、はい、今日の話題はですね、WARC ワークバンドに出てみないということでね、はい、ワークバンドの、ね、コンディションが、ね、割と、ね、いいんですよね、はい、うん、まあ、これについてね、はい、ちょっと話してみたいなと思いますね、よろしくお願いいたします。
Hams Radio。
はい、ではワークバンド、はい、出てみないということでね、はい、お決まりの言葉ですけどね、ワークバンドって何やねん。
いつもいつも、
いつもいつもね、はいはい、これ何なんでしょうね、ワークワーク、
ね、ワーク、うん、WARC ですね、うん、世界無線通信会議、うん、っていうのが1979年にあった会議があるんですけども、うん、
はいはいはい、
ここで10メガと18メガと24メガ、うん、このバンドのがあのアマチュア無線にも割り当てられたんですね、
う
ん、
なるほどなるほど、
で、うん、WARC の会議で決まったバンドなので、うん、ワークバンド、WARC バンド、うん、ワークバンドと呼ぶようになったと。
なるほどね。
ええ、
あの、はい、うん、はい、どうぞどうぞ。
あ、この会議はあの、うん、今はあの WRC って言い方になってまして、うん、ちょっと呼び方が変わってるんですね。
変わってるんですね。
はい、で、うん、ITU っていうのはあの世界 の通信を、ね、いろいろ決める会議があるんですけど、うん、それの ラジオ部門が RR っていうんですが、うん、無線の部門ですね、うん、これは 2,3 年おきに開催されるんですけども、うん、そこで WRC というこの会議のことを呼んでます、うん、
なるほど、
は
い、だから ITU の一環なんですね。
そうですね、
はい、はい、うん、
あの最近ではね、あの 135kHz とか 479kHz、はい、非常にね、あの低いところが、ね、ころ割り当てたというのは、これ最近の
そうです、ね、
トピックですよね。
この WRC で決まって、各国が割り当てられるよう、うん、割り当てるようになったということですね。はい、
で、あの今年がね、はい、この WRC の2015年で、
そうなんですよ、
ね、今年が開催らしいですよね。
今年開催予定ですね。
うん、そうですね、
うん、
今年の、ね、ええ、WRC、ワークバンドという意味では、ね、はい、何がトピックなんでしょう
か、ね、今年ですか一応ね、いっぱい他に、うん、あのアマチュア無線以外はあるんですけど、うん、アマチュア無線に関連するところを見ると5メガ帯の、ね、割り当てが出てくるんですね。で、5メガ帯は海外ではポツリポツリと、ね、うん、スポットで割り当てられたりしていますけど、
あのアメリカでもね、あの、まあ、一応 FCC やってる関係でよくはしてるんですけどね、5メガは5つのチャンネルかな、
チャンネルで
周波数決まってるんですよね、はいはいはい、これね、
そうですね、スポットですね、
スポットですよね、
はい、で割り当てられてます、うん、で一応前回の WRC が2012年にあったんですけど、うん、まあ検討してくださいという宿題になってたみたいなんですね、はいはいはい、
なるほどね。
ただね、日本はね、他のもうすでに割り当てられてる無線局があるので、うん、
はいはいはい、
ちょっと渾身とか考えると難しいよね、
そうですね、
っていう、うん、そういう今のところ見解ですね、
う
ん、
そうですね、
なんかね、新しいバンドがあるとね、楽しみが増えるんですけどね。
そうなんですよね、うん、だからあのアメリカの、ね、無線機とかいじってますとね、はい、あの3.5 とか上行くと5メガが来るんですよね。
はい、そうなんですよ。
何これ感じ
そうそうそう、だから、うん、ね、アメリカのやつには5メガ入ってるんですけど ね、
う
ん、
そうですよね。
逆に言うと今5メガの入っている無線機は日本では、うん、あの申請しても取らないですから、
ね、取らないですからね、
はい、はい、で5メガ出ないよっていう証明をしないと取らないので、
そうそうそう、
ダメなんですね、これね。
そうですよ
ね、5メガ割り当てられるとね、うん、なんかまたアマチュアも活性化してくれると思うんですけど、
う
ん、
そうですよね。
どんな飛び方するんですかね。
そうなんですよ、そうですね、楽しみですよね。
そうですよね、実際にやっぱり聞いてみないと、ね、分からないです
からね。分
からないですね。7と 3.5 でも違いますからね、またその間
と ね、 違いますからね、
うん、しかもこれ標準電波に近いでしょ。
あ、そうか、
5メガってありますよね。5
メガに近いんですけどね、
だからこう安定して飛ぶんですよね、きっとね、うん、
そうですね、特に冬場は飛んできそうですね、
飛んできそうです ね、
ね、
アンテナでっかくなりますけどね
確かに
波長が長いですね、
長いですね、60メーターですから波長が、
うん、そうですよね、
はい、
ダイポールでも30メーターですから、
そうそうそうそう
確かに、
まあ、3.5 メガ、ね、上げられる人は十分上げられますからね、
うん、
はい、
そうですね、うん、
まあ、今海外では出てるから聞いてみるっていうのも出るかもしれないですね、
そうですね、うん、5メガ一応アメリカは、ね、出てるんで、うんうん、夜とか聞こえるかも、だから7とか 3.5 と、まあ、ちょっと違うと言ってもね、あの、低い周波数のところなんで、
はい、
まあ、そこら辺が聞こえていれば聞こえるかもしれないですよね。
そうですね、
まあ、ロングワイヤー1本あれば聞こえるかなとは思いますけどね、まあ、そうですね、う
ん、聞く方はね、
うん、聞く方は、
うん、ぜひぜひ聞いてみて、今のね、あのゼネラルカバリなんで受信機は、ね、聞けるんでね、
はい、
うん、そうですね、それは大丈夫だと思うんですけどね、
まあまあ、 まあ5メガは、ね、割り当てられたらどうしようかと、割り当てられてから考えること
になります、ね、そうしましょう
今あるとこから考えます
、このワークバンドというのはね、はい、いつから出れるようになったんですかね、これの先のワークの会議で決まった時、
はい、そうですね、日本では1982年の4月から10メガ、
なるほど、
10メガ帯が 10.1 から 10.15 ですね、うんうんうん、それからここは電信専用なんですよ、電信専用って言ったらちょっと語弊があるか、
うん、まあ、JT と
デジタルと、
うん、デジタルの文字のデジタルですね、
うん、まあ、フォンとかね、あの帯域の広いのが出れないということですね、
そうですね、音声はなしということで、
うん、そうですよね、
であと1989年、うん、だいぶ後になりますけど、うん、の7月から18と24メガということですね、うん、まだこっちはだから歴史がそんなない、
そうですよね、
ですね、
はい、
だからあの古い りね、あの無線機見るとね、本当に古いやつはね、はい、ワークバンド入ってないですから
、ね、入ってないです
そういうことないですね、
うん、でまあ、ちょっと新しくなるとね、はい、あのワークバンド入ったり入ってなかったりね、いろいろとするんですけど、ね、
そうなんです、ちょうどこの辺にね、それぞれ各メーカーモデルチェンジしてきましたから、
うん、そうですよね、
そのモデルチェンジ前はね入ってないんだけど、後が入ってます ね、
う
です
ね、うん、はい、で、あの私もそうなんですけど、あのアンテナチューナーなんていうのはね、はい、あの今まで10メガはな、まあ、ちょっと波長違うんでね、あれですけどね、あの21のところに18がくっついてたりね、
はいはい、
28、20がくっついてたりするんですよね、はい、
そうなんですよ、うん、あの近いんでね、
そうなんですよね、
実際、まあ、カバーしきれるんですよね、
そうですよね、
そうなんですよ、カバーしきれちゃいますね、
そんな感じですよね、
で実際私の今使ってるのもワークバンド入ってないんです、
チューナーですか、
チューナー入ってないんだけど、チューニング取れちゃうんですよね、
取れ
ち
ゃうね、
そうですよね、
はい、
う
ん、
まあそんな感じです
よね、そんな感じですよね、だからまあね、メーカーさんでいろいろね、作ってないところなんかもあったりするんですけど ね、 ね、新しいやつは大丈夫ですから、
そうですね、
入ってます
ね、全部入ってますよね、
はい、
まあ、ただね、あのクラスによってね、出れる出れないがあります
ので
、ね、
そうなんですよ、うん、
だからあの10メガはもう2アマ以上ということでね、
はい、
うん、あの14メガと、まあ、同じ扱いですよね、はい、18メガになると今度3アマで出れるんですよね、
そうですね、3アマ以上ですね、
うん、そうなんですよね、で24メガはあの4アマ以上、まあ、あの、はい、免許持ってたらみんな出れる
う、ね、そういうことになりますね、
うん、そういうことですよね、はい、だから、ね、よくね、私どもね、あの番組の中でもね、3も取りましょうという一つにね、はいはい、18メガ集まりますから
ありますね、
うん、ありますね、
50ワットというキーワードとね、
50ワットとね、
3、あの18メガという、はい、この2つのキーワード大きいですからね、
大きいですね、
うん、そういうことですよね、
でなんで18メガがいいかっていうところもね、分かってもらわなきゃいかんところありますね、
あとのバンド幅がやっぱり狭いんですよね、どうしてもね、あの21とか28とかよりもね、あの、10メガ、これがあの50キロ
しかないです
ね、うん、だからメインはもう CW という感じですね、はい、
そうですね、
で18と24が 500kHz の幅あるんですけれどもね、はい、まあ、それでもまあ狭い言うたら
狭いですよ ね、 今7が広がりましたからね、まあ、3.5 は狭いですけど、
まあまあ、うん、まあ、3.5は飛び飛びですしね、日本の場合ね、どうしても
、ね、そうですね、でもまああんまり広くはないですよね、
うん、で、あのこれね、まあ、10メガもそうなんですけどね、18も20も、まあ、不思議なバンドなんですよね、これね、
不思議ですね、
うん、結構いろんな飛び方もしますね、
飛び方が、うん、面白いです
、14、21に近いところだと言っても、はい、なんか違うんですよね、
そう、それぞれ違いますね、違いますね、
うん、
確かあれ、あの JT であのディレクターが24メガに確か一時ハマってたような、
はい、最近なんですけど、うん、24を結構ずっと聞いてて、
いいですね、
でこの間突然です、夜中、うん、急にアフリカが見えてきて、はい、で呼んだら一発で音があって、
うんね、
アフリカ独占でしたね、
なるほど
他誰も出てなかったです
あの他のバンドに比べてね、やっぱり運用してる力が少ないんですよね、
少ないですよね、
で特徴を見てると24メガは28メガかな、限りなく近くて、
近い、
あのローパワーでも結構楽しめるかなと、うん、いうところですね、そういう21より飛んでいきますね、うん、そういう意味
じゃ24開けるとね、ほんまめっちゃ飛びするんですよね、
はい、
飛びますね、
うん、28みたいな飛び方します、
そうですよね、
なかなか面白いですね、うん、で18はやっぱり14の特性かなという感じが、う
ん、だいぶ近いですね、
そうですね、
14に近いですね、
近いですね、
だから割と面白いのは面白いですね。
はい、そうですね、であ
と10メガというのもね、これあの、デジタルでね、あのウィスパー、ダブルエスピアってあるんですけど、これの、ね、メインバンドみたいなところもあるんですよね。あのだから結構よく飛ぶんですよね。
はいはい、
うん、やっぱり JJY とかああいう、ま、あの
標準電波が、ね、
あるところなんでね。そういうところもあるんですよ ね、
ですね、10メガはやっぱり、ね、秋の夜中から冬の CW とか狙い目ですね、
はいはいはい、結構これあちこち入りますよね、
うん、入りますね、
ヨーロッパも来ますから、
ね、はい、7メガと10メガ14メガのちょうどいいとこ取りみたいな、
いいとこ取りですね、
それはありますよ、
ね、ありますね、
はい、確かにそうですね、う
ん、アンテナも7メガよりは短くて済むしと
あ、そうですね、
いうとこありますね、
まあね、そんな感じであのいろいろねバンド特徴があるので、
う
ん、ちょっとお休みして後半
そ、ね、
そのバンドごとの特徴を、ね、もうちょっと深掘りしてみたいなと、
そうですね、
はい、
はい、
JH7ULY です。名前は川崎と言います。青森の五戸地方アマチュア無線クラブ社団局の代表をしております。ですね、まあ、うちの方にはあのクラブのシャック空中線を常時設置してございます。まあ、どなたでも行って使えるような状態になっています。いや、まあ、ぜひあのこちらに、ね、移動運用で、それから五戸牧場温泉というところがあります、はい、そこからだいたい 300メートルのところにその空中戦が設置してありますんで、全国にガンガンサービスできますんで、よろしくしてやってください。ハムのラジオ。
はい、ということでね、ワークバンドということで、はい、前半いかがでしたでしょうか。まあ、シワスとかね、こういう飛び方とかね、お話ししたんですけど、
ね、そうですね、今日、はい、今日実はなんでワークバンドの話してるかと、意外とこう空いていて、うん、ね、よく電波が飛ぶということで ね、皆さん試してみたらどうかなっていうご提案なんですけどね。
そうですね。あ、それとあれですね、はい、このワークバンドというのはいわゆるコンテストのバンドには入ってないんですよね。
入ってないんですよ ね。
そうですね、うん、
まあ、なんかやっぱりあの国によったら、ね、免許された時期とか違うとか、いろいろとあの、まあ、コンテストやるにはなんか公平感がちょっとないんかなという感じがね、
ありましたね、
うん、それと先ほども話ありましたけど、バンドが狭すぎるって
な
って
溢れちゃうね。
たくさん出られないという。
そうです、ね、溢れちゃいますね、
はい。
あの日本でもね、結構アンテナがね、ワークバンド対応のになってるのはちょっと少ないかな、そんな気がしますね。
そうですね、
例えばバーチカルアンテナなんかも、うん、ね、マルチバンドのグランドプレー出てますけど、うん、入ってないのが多いですね、
うん、そうですね、
はい、
うん、まあ、あのトライバンダーとか言ったら、あれ大体14、21、28という、
そうなんですよ、
なってしまいますね、
うん、ヤギアンテナも少ないですよね、うん、だからまあ、そういうこともあって、比較的出てる曲が少なくて、空いているということですよね。
そんなこともありますね。
はいはい。
ではね、この、ね、ワークバンドなんですけどね、あの案外とね、トークとの交渉が、ね、できるところなんですよね。
そうですね、まあ、10秒ぐらいからね、ちょっと見ていきましょ
う。そうですね、
はい、やっぱり標準電波に近いというところがあるんですよね、
は
い、
そうですね、うん、
あの前半も言いましたけどね、あの、はい、ウィスパーのメインバンドでもありますし、あの筐体機データは、ね、十分使えますんでね、
はい、
RTT は PSKJT とかね、はい、そういうのは、ね、まあ、電信含めてね、バンバンみんな出てらっしゃるんですよね。
そうですね、う
ん、映像はね、どうしてもあの SSTV とかね、ちょっと広くなっちゃうんで、
ちょっと広くなっちゃうんですけど ね、うん、
で、あの国内向けでもね、結構安定して、はい、あの結構あの10メガとかね、はい、まあ、18、20もそうと思う、あんまりハイパー曲っていないですよね。
あ、そうかもしれないですね、
うん、そうですよね、うん、結構あの、ローパワーでね、やってるという感じが多いかもしれないですね、
は
い、うん、
特に昼間あの国内すごく安定してて、
そうですよね、
JT は1ワットなくても十分、うん、0.5 ワットぐらいでもできちゃうんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、ちょっと、ね、アンテナが大きいというのがたまにですから、
そうなんですよ、波長が30メーターあるので、うん、ダイポールでも15メーター必要ということですね。
そうですね、う
ん、なるほど、
ね、はい、でここは2山以上ということで、
そうですね、う
ん、ぜひ2山を取っていただいて10メーが楽しんでいただければと
思います、ね、
思います。
あの CW 大好きな人にとっては、ね、もうやめられないところです
よ、そうなんですよ、うん、
まあ、7とかも、ね、いいんですけど、ね、10は10でね、結構
安定して飛ぶし、
そうなんですよ、
曲数が少ないからゆっくりできますからね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
うん、あと次もう一つ増えた18メガですね、18メガですね、
はい、
うん、これも結構ね飛ぶんですよね、
飛びますね、
うん、あうちもね一応ね、はい、あのマルチバンド3バンドの14、20、28プラスあの、
はい、
ダイポールでね18と20を上げてるんです
け、はいはい、
10メーターはね、あ、10メガはねもうあのロングウェアなんですけど、
はいはいはい、
うん、だからそれあの普通のロータレンダーボールなんですけども、それでもね結構ね飛んでくれますから、ね、嬉しいですよね、
う
ん、
いいですね、うん、で、まあ、21に近い、うん、それから 14にも近い、
そうですよね、う
ん、これもいいとこを取ったような感じで飛んできますね、
うん、そんな感じですよ ね、
海外飛んでいきますし、国内の e スポ出て国内がつながりというパターンもありますんで ね、
は
い、
国内はほとんど毎日安定して聞こえてくると思います、
うん、聞こえますね、はいはい、うまくいけばあの F 層でも聞こえてきますんで、
あのなかなかいいですね、
いいですね、
うん、そうですね、
海外は本当よくあのよく聞こえてきますから夜中でもポンとね、うん、ヨーロッパ聞こえたりしますので、ね、
しますね、
なかなか面白いですよ。
あと次28、あ、24ですね、
24、
うん、そうですね、
これはもう先の話でもないですけどね、あの28に近い感じでね、
はい、そうですね、うん、非常にいいコンディショントリッキーですよ、
そうそうそうそう、
ポンと開けてポンと落ちる、
うん、そう、そんな感じですね、
う
ん、
その代わりそういうバンドってこう省電力でいいんですよね、
そうですね、
パワーほとんど入れなくても、うん、結構電信でも飛んでっちゃうという、
本当コロコロ変わりますね、
はい、
あの分単位で変わるというか、
うん、あ、そういうのがあるかもしれないですね、
変化すごいですね、
うん、
あの私もあるんですけどね、あの、ね、JT でやってて、あの向こうの聞こえてるでしょ、これマイナス 10dB とかね、結構強いんですけどもね、はい、でこっちが送信して今度聞くとね、いないんですよ、
聞こえない、いないですね、
そうそう、
あっという間に、あれって感じ、
そうそうそう、よくありますよ、
そう、
28、24でよくあるケースですけどね、
うん、そうですよね、
ゆっくり良くなったり悪くなったりするんじゃなくて、うん、突然良くなったり、うん、突然悪くなったりするっていうのは、うん、やっぱりこの2つのバンド特徴ですね。
1、2分の間に急激に落ちちゃうってことですね。
落ちちゃいますね、はい、本当に1分読んでる間に消えますからね
結構ね JT は、ね、長いですからね、はい、1分ごとですから、
ね、1分ごとですけどね、それでも消えちゃいますからね。
急演奏してる最中でもやっぱりその届いてるところがどんどん変わっていくのが実感できますので
、そう
そうですね、
これはちょっと本当に28とか24とかは本当にそれが実感できるから、うん、ある意味面白いですね。
面白いですよね、はい、あのウォーターフォールがねどんどん薄くなっていくんですよあれ
バックグラウンドのノイズも変わっていく、
変わっていくし、あれってこれはやばいっていう感じになってきますよね、見てて、う
ん、メートルエリアが変わってきますからね。
そうですね、
アメリカなんかがよくわかりますよね。
あ、そうです
ね、わかりますね。
あとこう JT で見てるとグリッドロケーターがわかるので、
うん、はい、ね、そう
CDEF っていくと、うん、ああここまで飛んでたとかね、うん、はいはい、もうここまで飛ばなくなったっていうのはよくわかりますね、う
ん、
はい、
そういう意味でまあ不思議なバンドですよね。
不思議なバンドですね、うん。
あ、それとね、はい、やっぱりねワークバンドというとまあ、歴史が浅いというのもあるでしょう、ええ、そうするとね、まあ、この前もガム行ってWPX の、ね、コンテストが出たんですけど、その前後にちょっとオペレートするんですけどもね、はい、やっぱりねガムでもねヨーロッパからねこうワーク出るとねうわーって呼んできてくれます
表ってことですね。
そう
思ってますね、
うん、で特にJT とかねから PSK、RTTY デジタル系となるとねもうほんまパイルになっちゃいますか。
そういうことですよね、うんうん、多分 JA 国内でも比較的人気ありますよね。
そうですよね、
国内にいてもね、
うんうん、そうなんですよ、うん、やっぱりね、まあ、あんま曲数がやっぱ少ないというのと、はい、歴史が浅いというのやっぱ2つがやっぱあるんですよ ね、
そ, れ ね、 そ, うですね、
そうですね、うん、だからこれ日本で例えば1000曲を運用しても、18メガで出ると国内からわっとかかってきますね。
そうですよね、
ものすごいですよ、う
ん、あやっぱりね、それで出る曲が少ない、で先ほどの18は3アマ以上ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
それから
24もアマチュアの曲があればどなたでもということでね、うん、はい、
あとはねアンテナの準備ですね、はい、なかなか市販のアンテナが少ないというのがあってね、
そうですね、自分で作るか、はい、まあ、ちょっと探していただいて買うかう、ね、ということになりますので ね、
はい、うん、まあ、ちょっとね例えば JT とかやるんでしたらねロングワイヤーで中断かませばね、まあ、大体
いけるかもしれない
ですいけますんでね、まずそういうので入ってみるのもいいかもしれないですね。
そうですね、うん、はい、まあ、そんなわけでね、アンテナをまず整備してみて、まあまあ、ね、多分受信からだったら今のアンテナでもすぐいけると思いますの で、
ね、
やってみるのもいいんじゃないかなと思います、
うん、聞いちゃうとね出たくなりますからね、
はい、そうですね、
はい、はい、ということでね、ワークバンド出てみようということでいかがでしたでしょうか、
はい、ハムのラジオ、お便りのコーナー、
はい、ということでねお便りのコーナーいきたいと思います、はいはい、
ます
今日はねいつ頂いてまして、ね、はい、ご紹介させていただきたいなと思います、はい、あれどこだったっけ、コールセンのことだっけJK1GUV、
はい、
荒牧さんから、ね、
いただきました、はい、ありがとうございます、
いつもメールありがとうということで、ね、これ実はハムのラジオからの、ね、メーリングのメールに、ね、返信していただいてますので、ね、はい、まあ、いつも言ってるんでありがとうということでいただきました、はい、ありがとうございます、ワイヤーズの更新可能なハンディ機 FT60 は手元にあるのですが、はい、やはり使い方はこれから調べていますということで、
そうですか、
はい、ハンディ機ですとほとんど更新はできないですということで、エリアが狭いですからねということで、ね、
そうですね、まあ、近くにノードが見つかればね、
そうなんですよ ね、
いいんですけどね、
うん、ワイヤーズはね結構いろんなノードありますんでね、よく同じような同じ声がね複数の人が聞こえることもあります
ね、
そういうのでね、うん、ぜひ調べていただきたい
なと思います、ね、そうですね、最近ちょっとデジタルに移行しつつあるので、FT1D とか、
う
ん、FT1D とか FT2D とか新しいのが出ますのでね、うん、そっちもちょっと考えていただければ、
うん、ワイヤーズ X ということでね、はい、皆さん頑張ってやってます、パロルンでもね結構ワイヤーズ X も出てますから、
ね、そうですね、はい、はい、
からアマチュア無線のコールサインは JKM10V ということで、ね、ニヤマーをお持ちだそうなんですよね。
そうですか、
で2メーター144の FM をメインで週末に運用されているということで、ね、
そうですね、
で特に、ねまあ、災害時に無線通信は人民を救えるのか、技術通信技術のあり方を模索してますということでね、
は
い、
何かぜひぜひ、何かね結論じゃないですけど、
そうなんですよ、
成果が見えてきたらぜひ
また、はい、お便りいただきたいなと思いますね、はいはい、ということでありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、ということでね、お便り紹介いたしました。
ハムのニュース。
はい、ではハムのニュースということでね、はい、お送りしたいと思います。今回もね、ハムライフ .jp と、はい、から月刊 FB ニュース、こちらの方からね、はい、お便りいただきました。
ありがとうございます。400
メガヘルツ帯の、はい、 あ、失礼しました。ちょっとごめんなさい。400メガヘルツ帯の業務用ハンディ機、はい、JVC ケーブルと大地震の復興支援のためネパールに無線機器を寄贈したということでね。
はいはい
はい。まあ、この前ねネパールねもうえらいことになりましてね。
そうですね。
この番組でも、ね、お伝えしましたけどね、はい、やはり最大の緊急通信ということでね、はい、ネパールの方で
HF でだいぶ、ね、運用されてました
ね。まあ、斜め側とか出てましたね、はい、で日本国内でもねとにかくここ静かにしてくださいということでね、はい、もう Facebook とかねいろんなところでね皆さんいろいろと言っていただきましてね、まあ、うまいこと言った感じがありますね。
そうですね。
で、ジェブシー・ケムトさんの話なんですけども、はい、去る7月25日にネパールで発生した大地震における被災者の救護活動と同国の復興支援のため、無線機器を寄贈することを5月1日付のニュースリリースで発表しましたと、はい、同社はこれまでも2013年の11月のフィリピン台風被災ですね、はい、この時をはじめ2011年3月の東日本大震災、2010年の、2月のハイチの大地震ですね、はい、2010年の、中国の地震などの関係機関に無線機を寄贈しているということ
で、
これもすごいですね。まあ、これからもね、まあ災害というのは、ね、いつ起こるか分かりませんからね、はい、そういうものを常々から準備していくというのは、ね、非常に大切なことですね、
はい
はい。ということでから次のニュースです、
はい。
実はここで、ね、紹介していいのでしょうかと、ね、迷いながら
NHK さんなんですけど、
青函連絡船の無線室を訪問ということで、タモリ5月30日土曜日放送の、NHK ブラタモリ函館編で再びモールス通信の腕前を披露というんですよね。
そうですか。
これね、はい、この前もこれ、番組になったけど、
ブラタモリ違うか、ブラタモリじゃなくて
ですよね、
違う番組ですけど、うん、なんか番組内でモールスの披露したんですよね。
そうなんですよ、
はい、
ちゃんとその時ね、私もあれ後で映像だけ見たんですけれども、
はい、
いろんなキーボード、キー、
縦
分電源ですね、ですね、
はい、
それを揃えてましてね、でこれはどうやあやとかね言ってましたからね、結構また楽しい番組になるんじゃないかなと思います。
そうですね、5月の30日に、はい、
そうですね、
放送のブラタモリですね。
はい、わ、ね、
かりました、
はい、すいません。から、次のニュースです、はい、月刊 FB ニュースの2015年5月号からです、
はい、
JRD 小中学生のための、アマチュア無線入門講座の、参加者を募集ということでね、
はい、
募集が出ております。これね、はい、JRD がね、主催するということで、
日本アマチュア無線振興協会ですね、
はい、これいつも覚えられないんですよねあったあったあった、
はいはい、
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 JRD は6月28日日曜日に東京の科学技術館でアマチュア無線の資格を持っていない小中学生を対象に小中学生のためのアマチュア無線入門講座と題したイベントを開催しますということでね、
はい
はい、これは総務省の、ね、平成27年度情報通信月間、参加行事の一つとして、はい、同協会が2013年から毎年開催している人気イベントで、
はい、
一般社団法人日本アマチュア無線連盟 JR ですね、はい、JR や日本アマチュア無線機器工業会 JIA ですね、こういうところも、ね、はい、協力してやってるということで、ね、
はいはい、
これね、内容はね、ベテランのアマチュア無線かと思ったら芸能人ハムも来られるとかね、いろんなね、
どなたが来られるんでしょうね、これね、
わ、
ね、
からないですけどね、
はいはいはい、
からモールツ通信を使ったゲームとか、半月付与の FM ラジオの制作などとかね、
はい、うん、
小中学生の方ね、非常に、楽しい、いろんな、
う
ん、
そうですね、
催しがあります
ね、このラジオなんかももらえるんですよね、確かね、
そうですよね、
はい、で、で小中学生40名ということなので、そうそうそう、ちょっと人気高そうですね。
そうですよね、はい
はい、
で6月28日ということでね、申し込みがね、6月22日まで の、はい、申し込みということでね、定員になり次第、締め切れますということで、
はい、
これの、もう、申し込みはね、JRD の、ね、入門講座係ということで、
はい、
月刊 FB ニュースのね、
はい、
2015年5月号のもうトップに載ってますんでね、はい、そちらの方にいろいろと情報載ってますんでね、調べてみて、はい、行って申し込んでいいかなと思います、
はい、で今のところジャードにはこの催しも出てないんですよね、うん、まだね、ホームページには。
あ、そうだったっけ、そこは見てなかったな、は
い、去年の様子は出てるんですけど、うん、ね、まだ今年のやつは出てなくて、うん、多分もうすぐ出るんじゃないかなとは思いますけど ね、 なるほどね、なんかね、すごい人気のコースで、
そうですよね、
しかもね、このラジオを いただけるっていうのはね、
参加費無料ですからね、
いいですよね、
そう、うん、
いいですよね。で、去年の様子は出てるんですよ、はい、で去年もやはりラジオの、ね、いろんな制作したり、うん、こう無線機をいじったりですね、はい、いろいろそういう様子が、うん、去年の様子は出てますね。
そうですね、
はいはい、
楽しそうなんでね、はいはい、ガヤの覗いてみたらいかがかなと思います、
はい
はいはい、ということでね、ハムのニュースを終わりたいと思います。
JN3KKM です。西ハムに来ました。ハムのラジオ。
はい、では、ね、ここでね、水戸周辺の、ね、講習会情報、お伝えしたいと思います。 JRD 日本アマチュア無線振興協会主催の講習会です。4級アマチュア無線技師ですけども、これは5月の24日日曜日と5月30日の土曜日、はい、2日間行われます、はい、場所はですね、水戸市の茨城県立県民文化センター、こちらの方であります、はい、問い合わせ先ですけども、これはね、日本アマチュア振興協会養成部講習会係ということで、はい、電話番号が0339107210、0339107210、はい、こちらの、ね、時間がね、土曜日を祝祭日を除く9時半から10 18時ということで、
平日の昼間に問い合わせを、ね、お願いします。はい、東京に電話になります。
そうですね、はい、それがね、まあ、水戸の近くの方でしたね、 FM パルルの方に、ね、お問い合わせいただいても結構です、はい、こちらはね、0292482727、0292482727、こちらはね、お電話いただけたらなと思います。
はい、はい、一応パルルの関係者の方も受講されるということなんで、ね、
そうですよね、
はい、楽しみですけど、
楽しみです。はい、それから8月の8日と8月の9日、はい、こちらの方なんですけども、栃木県宇都宮市パルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方でね、はい、ご紹介があります。こちらはね、JAL の栃木県支部の安倍様の方にね、はい、支部長ですね、安倍支部長の方にね、はい、お問い合わせください。はい、電話番号が0286211438、0286211438、こちらの方に、ね、お問い合わせください。
はい、ちょっと宇都宮なので、はい、水戸からだと遠いんですけどね。
そうですね、
はい、この近郊だとこの日しかないので、
そうですね、
もし予定されてる方いたらね、受けたい方がいたら通うことになりますが、はい、ぜひよろしくお願いします。
は
い、
から3級の短縮コースですね、はい、これ弱も持ってる方対象ということで、
はい、
これ6月の14日です。8時半から17時45分ということで、これ1日だけですね、
はい、
これは常陸大宮市の大宮コミュニティセンター、こちらの方で、ね、はい、開催されます。問い合わせはですね、常陸大宮アマチュア無線クラブの中軍さんの方までお願いいたします。はい、電話番号が0295579275、0295579275、こちらの方に、ね、お問い合わせください。
はい、
はい、から九州企画の主催の講習会ですけど、これは、ね、ちょっと水戸の周辺では、ね、はい、予定ないんですけれども、もし人数が、ね、まとまるようでしたら、ね、開催を検討しますということで、ね、特に学校とか職場サークルですね、こういう方が、ね、いらっしゃいましたら、ね、ご要望いただきたいことですね。
はい、この放送の方にお便りいただくと おつなぎしますんで、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、では、ね、国家試験の、ですけれども、3級4級は、ね、随時全国で、ね、試験を行っています。普通は、ね、事前に、ね、受験申し込み必要ですので、こちらの、ね、日本無線協会日中もですね、日本無線協会、こちらの方に、ね、ホームページの方で、ね、確認していただけましたら、場所とか時間とか全部載っていて、からと申請の仕方ですね、はい、こういうところも全部載ってます。
はい、
から東京なんですけれども、これは8月以外の毎月ですね、第3日曜日に当日受付で受験ができます。はい、これはね、もうほんま前の日に思い立って受験しようとできますんでね、はい、はい、まあ、ただね、受験に必要なものとありますので、必ず、ね、日本無線協会こちらのホームページの方でね、はい、必要なものをね、確認してから行ってください。
はい、
はい、から第1級第2級アマチュア無線技師なんですけども、はい、6月はね、もう締め切っちゃいましたね。
6月というか
8月ですね、4月ですね、4月終わっちゃったんだな、
はい、終わっちゃいました。はい、
ちょっと6月と勘違いして、
はいはいはい、
終わっちゃいまして、次8月ですね、8月の、はい、試験ですけれども、はい、第1級が8月の16日、第2級が8月の15日ということでね、はい、あります。申請がですね、6月の1日から22日、書面の申請ですね、はい、から電子申請が6月1日から6月20日までということでね、はい、もう来月が、
そうですね、
申請の日になりますので、
ね、なんかね、自分早いですけど、
そうなんですよ、
まあ、前からこうだったといえばこうだったんですけどね、はい、はい、で年3回あるんですね、4月と8月と12月で、はい、また12月にもありますからね、
そうですね、
はい、計画されるといいかなと思いますけど、はい、昔はなんか年2回でしたよね。
そうですね、
2回でしたよね。
確かにそうですね。
何月だっけな、4月、
10月だったんじゃないですか、
ね、そうかもしれないですね、
はい、
うん、なんか2級受けたの、学校のテストがちょうど終わった後に2級受けに行って、 学校のテストで散々徹夜した後にまた徹夜したっていう思いがそういう思い出がありますけど、
えらいこっち
ゃ、えらいこっちゃ、
頑張れる子、頑張り方がちょっと違うから
、はい、違いますねやっぱり、
まだま、そうそうそうそう、学校とは全然違うっていうね、はい、は
い、ということでね、国家試験の方にはね、あの先ほど申し上げましたよう、ね、に日本無線協会、日中のホームページの方で、ね、確認してください、はい、
でここ日本無線協会行きますと、アマチュア以外のプロの資格も、
うん、そうですね、
たくさん出てますので、うんうん、例えば産休特殊無線技師とか、はい、そういうプロの資格を ね、 ね、勉強してみるっていうのもなんかいいかもしれないですね、
うん、そうですね、いろんな種類ありますからね、
はい、たくさんありますのでね、はい、難しい方はね、1級2級の通信士とかありますけど、
ありますよね、
はい、
うん、でもそこは全部一括してね、試験を実施してるという
か、ね、そうですね、はい、
問題と回答も出してくれてますからね、はいはい、勉強にもなりますよね、
そうです、
速報出てますんでね、
はい、そうです
ね、
はい、はい、から最後に、ね、FCC の試験についてなんですけども、はい、次回は、ね、茨城県の浜野集いで、ね、開催いたします、はい、これは6月の21日土浦市の土浦市民会館で行います、はい、まあ、ぜひ、ね、ハムフェアの、浜野集いのついでに、ね、受験されていかないかなと、
FCC の試験のついでに浜野フェアを集いでも結構ですけど、
はい、そうですね、はい、ぜひぜひお越しくださいということで、
でブース一応ハムのラジオでも出す予定になっていて、うん、 そうですね、はい、そこで FCC 受験相談ということで、はい、何かあればいろいろ相談に応じますので、
困ってることとか、分からないことあったら相談受け付けますので、
そうですね、勉強の仕方なんかもね、はい、聞いていただければ多分我々が実践してきたことをお話しできると思いますので、ぜひ寄ってください、
うん、FCC の試験面白くてね、問題を教えてあげれるんですよね、言って
あ、そうそうそうそう、
うん、全部公開されてますから、ね、
公開されてますから、ついでに答えも出てますんで、
そう、答えも出てますんで、
うん、ぜひね、それを繰り返し勉強するとね、
うん、そう
受かりますから、
はい、まあ、そんなことですね、はい、はい、ぜひぜひね、はい、
あ、トモさん、それとね、6月にちょうど、うん、エレメント3の問題が変わりますよ、
あ、そうですね、
はい、はい、
そうか、じゃあ、うん、これは6月のハムの集いはどうなりますかね、
ちだったかな、
新しい
6月末までであれば旧、ね、古いですね、古い方ですね、
はい、
うん、新しい方だとちょっと混乱しますね、
そうですね、
はい、今度うちでやるカンハムでの試験は新しいジェネラルの問題でということになりますから、
そうですよね、
はい、
7月に、カンハムの会場で FCC の試験を予定されてるんですね、
はい、
まあ、じゃあ勉強し直しってことになっちゃいますけど、
そんなに大きくは変わらないですよ、
変わらないですよね、
はい、
はい、
結構ね、3年か4年ごとだったっけな、はい、やっぱり無線技術も変わってくるんで、新しい問題が増えてくるんですよね、
そうですね、
でもその代わりちょっと古いやつがなくなったりして、ちょっと入れ替えがあるんですよね、
はい、やっぱりそうね、リニューアルしていかないと、
そうですよね、
ダメですよね、
うん、結構ね、もう最新 のなんか技術がね、試験に出てきますんで、
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、はい、ということでね、はい、試験関係のお知らせでした、
はい、
はい、はい、ありがとうございました、はい、ということでね、はい、今日のお話いかがでしたでしょうか、というところなんですけど、せっかくタマさんに来ていただいたんでね、
はい、
実はタマさんなんかアンテナが新しくなったという噂を聞くんですけども、
そこに来ましたか、
やっぱこれは聞かないと
新しくなったというよりも、固定局を開局するときに、もともと買ってたアンテナがあって、うん、はい、それを結局10年近くお部屋で寝かしてたん
で、もったいないですね、
はい、それをようやくですね、うん、知り合いのハムの方にですね、お手伝いいただきまして、やっと上げることができまして、
そうなんです
ね、はい、
熟成させてたわけですね、
いや本当にね、同軸が大丈夫かなってちょっとそれだけ心配だったんですけど、まあ今のところ大丈夫なので、
どうですか、飛びの方はいかがですか、
いや、やっぱり高い位置に上げるとやっぱりいいですね、
うん、なるほど、
はい、
ちょうどね、この間の、神戸の、FCC 試験、うん、はい、終わってからですね、はい、帰って電源入れてみたら、はい、すごくコンディション良かったみたいなですね、
聞こえるわ聞こえるわ、はい、いかがですね、
14メガの JT で、うん、はい、オーストラリアから呼ばれまくり
ました。ああ、なるほど。
いいですね。
はい、うん、まあ、そんな感じ、そんなのも経験できるようになったのはアンテナ上げたおかげで、いいですね。
アンテナは何を上げたんですか。
ですね、まあ、HF はロータリーダイポールなんですけど、
はいはい、
はい、結構いろんなバンドに出れる、うん、ロータリーダイポールでして、はいはい、あとはまあ144メガ以上のところはヤギとグランドプレーンですか、
はい
はい、どちらも切り替えて使えるように、はい、上がってますので、
いいですね、
はい、
あの UHF とか VHF になると結構高さを稼ぐとよく飛ぶでしょ。
飛びますね。あのハンディ機だと全然叩けない、うん、あのディスターのレピーターが叩けるようになりました。
はい、と思ったん
で、ホームから、
なるほど、
びっくりしました、うん、はい、3つも叩けましたからね。ホームであのディスターでレピーター経由で、はい、全国行けますから。
そうですね、全国とか全世界行けますからね。
そうですね、今はね、は
い、そうですね、はい、
うん、あのこれからもね楽しんでくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ということでね、はいはい、あのちょっとトピックスをね、
はい、
ありがとうございます。
はい、お話しました。はい、ハムのラジオでですね、あのリクエストとか、ね、アイデアを募集しております。でまたね、さらにあのいろんなジャンルの方にね、詳しい方にねご出演とかね、出演のリクエストをお願いしています。なかなかね、あの遠くに出向くのが難しいんですけれども、ね、最近はねインターネットでね取材とかね収録ができますのでね、はい、あのこの放送もね実は今、
バラバラです。
バラバラです、ね、
はい、
はい、
茨城、千葉、大阪、兵庫、はい、4カ所でやってますからね。
そうですね、
はい、まあ、そういうこともできますね。であのもしね、あのお越しいただけるんでしたらね、テフェンパルルン の、 あの、本社の方でね、はい、月に1回収録してますんでね、はい、そこでご参加していただくことも可能ですので、ね、
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、
でまたね、レポーターの方もね募集しております、はい、あのジャンルの朝食大会とかの様子とかですね、はい、そういうところの、ね、取材とかねしていただける方も大歓迎してますんでね。
そうですね、あとはそういうあの集いとかのハムフェアの中で、会場内でね、いろいろあちらこちらで、ね、はい、インタビューしていただける方とか ね、うん、そういう方も募集してますので、
う
ん、
ぜひ、ね、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
あの先ほどのハムベンションの中に行かれた方のリポートも欲しいですね。
そうですね、うん、ぜひよろしくお願いします。
はい、あのね、ハムベンション行った方にぜひ、ね、あの まずお便りでレポートいただきたいなというのがあります。
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。ね、この、ね、ハムのラジオの番組は、ね、FM の電波を使って、FM パラルンから放送しております。からあの放送以外にも、ね、インターネット経由の、ね、サイマル放送で聞くことができます。でサイマル放送は、ね、スマホで、ね、簡単に聞くことができます。あの Android、iPhone に、ね、リスンラジオという、はい、アプリがあるんですけど、これ入れていただくと、ね、すぐに聞けると、はい、いうことですね、はい、からあの、まあ、リアルタイムで聞かない場合はですね、あのポッドキャストの方で、後日配信しておりますので、はい、FM、あのハムのラジオのホームページ、こちらの方から、ね、聞くことができますので、よろしくお願いいたします。はい、あのポッドキャストの方は、ね、申し訳ないですけども、あの著作権の関係で、途中で流しました曲の方だけはのカットさせていただいております。はい、
そうなってますので、ね、
はい、よろしくお願いします。あのジングル募集のお知らせです。はい、ね、あのジングルいますのは、ね、あのこの番組の中で、ね、途中で、ね、コールサインとハムのラジオと、ね、はい、原曲言ってると、お聞きだと思います。
この間タクの方出てしまいました。
あ、そうなんですね。
はい、
いろんなことありますけどね。はい、あの最近ね、あのスマホですね、Android、iPhone で簡単に録音できますので、あのそれでね録音していただいたやつを、はい、ハムのラジオに、ね、送っていただいたら、ね、はい、結構ですので、ね、よろしくお願いいたします。はい、あのこのジングルとスカート以外のお便りですね、はい、あっ先なんですけれども、メールの場合ですね、ham@hmsradio ham@hamsradio.net こちらの方に、ね、お願いいたします。またお便り等はね、あのハムのラジオの、ね、ブログから、ね、投稿することもできます。またあの FM パルルの、ね、ハムのラジオ宛にいただいても結構ですので、ね、よろしくお願いいたします。はい、もう内容はね、あのアマチュア無線に関すること関係ないこと、あんなことこんなこと何でも結構ですので、よろしくお願いいたします。いただいたお便りはね、あの番組内でね、はい、今のところ 100%
漏れなく、
漏れなく、
そうですね、頑張ってます。
ご紹介してますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、ではね、あの今日はこの辺で失礼したいと思います。今日の相手は JR3QFB39 とリオさん、どうぞ。
はい、JG1ITH リオでした。
はい、タマさんどうぞ。
はい、JS3QBP タマでした。
はい、
はい、ディレクター J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週73、さようなら。